はい。で、まあ、夏休みなんでね。
もう夏休み多分終わってると思うけど。
ってことで。
あ、まあ、そうですね。ポリンスキーさんの夏休みですね。
はい、今日は、エイシュさんにも我慢してね。
はい。
話聞いてもらおうと思う。
聞いてますよ。
ゲームの話をちょっと今度は。
おぉ。
させてください。
ああ、
子供はね、ゲーム大好きやから。
そうですよね。
言うときますけど、ここにいる二人は全く知りませんよ、ゲームのこと。
ですよね。
うん。
まあ、でもこれは名前は聞いたことあると思うんですけど、
うん、
ドラクエです、ドラクエ。
聞いたことある。
ドラクエ。うん、知ってますよね、ドラゴンクエスト、うんう
ん。ドラゴンがクエストするやつでしょ。
ドラゴンをクエストするんだよ。ドラゴンがじゃないんですドラゴンをクエストする。
なの
はい。
そんなレベルか。
なんですけど。
なんすか、マジコの話じゃないですか、マジコ。
マジコの話はいいんですよ、
うんうん。
あれはもういいじゃないですか、もうね。
触、う、れ、ん、から出れないんでしょ。
任天堂が勝つんですよ、あれ。
触れから出れないんでしょ、知ってますよ。触れから出れないって。
そう。
そういうゲームなの
ちゃう
よ。あれって。
違います。
マジコンでコピーしたやつだったらドラクエのある一定のところから船から出られへんようになっちゃうんですよ、コピーしたやつは。
あ、本当に？
そういうののなんかそのトラップじゃないな。
そうですね。
あの、うん、偽造防止のための。
本当に？
マジコン前提で作ってたんですよね、
うん。
ドラクエ5。まさに今僕が話そうとするのはドラクエ5なんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、
へぇ、
うん、
してますよ。
ますよね、
え、ドラゴンって今5なの？
違う、うん、リメイクです、リメイク。
DS だったらまたリメイクしてるんですよ、はい、DS。
そうなんです。
あ、そうなの、う
ん、あの船から出れないっていうのも、うん、あの二重の罠だったんですけどね、あれは。
二重。
訴訟に勝つために、船から出れなくして、
うん、
でもその段階ではマジコンまだ訴えられないんですよ。
あ、そうなんですか。
で、マジコンがそれに対応したパッチファイルを配布したんですね。
うん、
はいはい、
配布した段階画面
で、
は
い。その配布したパッチファイルを配布するっていう行為をすると、
うん、
今度は要は、自分がバックアップ用に使ってるデータじゃないですよねってことになるんですよ、それが。
なるほど。
それで、あなたは違法なことをやってますっていう、まあ、裁判に勝つためにそうしてたらしいんですけど、
うん
まあ、それはいいんですけど、
うん、
あのドラクエ5です、
うん。
7月に発売だったんですね、DS で。
うん
まあ、リメイクのやつです、
うん
まあ。リメイクも2回目なんですけど、
うん、
1回 PS2。最初は、オリジナルはスーパーファミコン、
うん。
で、1回目のリメイクは PS2。で、2回目の、ね、リメイクが DS。
うん
なんですけども
聞いてます聞いてます、
はいまあ、リメイク、まあ、するからにはまあやっぱりね、
うん、
あのクオリティ上げる以外にもいろいろ付加価値つけないと、
は
い
は
い、
大丈夫ですちゃんと今は充電池をつけようって言ってちゃんと聞いてます
聞いてますよね大丈夫ですかまだついてこれてますか
ドラクエなんでしょ
ドラクエですドラクエですドラクエ5です
ドラクエ5いいの
ドラクエ5ですよ、
うん、船から出れないんですよね
それはいいんですけど
終わったのその話、
はいうん今回2回目のリメイクってことでね、
うん、
やっぱりあの新しいあの価値をユーザーが求めてるってことで、ユーザー、まあユーザー。
僕ら、僕ら入ってないけど、
まあ、あなたたちは、ドラクエ5でやったことあります
ないですね、3で終わってますけど、
あ、本当ですか、
うん。
5ってのは何が新しかったかっていうと、
花嫁ですか
花嫁は違います。花嫁合ってます。要は、まあ、親子三代の話なんですね。
うん、親子三代
はい。
じじいと。
お父さんがいて、子供がいて、さらにその子供が。
パパス。
あ、
あそれだけ知
ってる。それ。
違うと思うけど。
それが、いや、も
う
それが、
パパス言うんです
それがドラクエ5です。
お母さんママス言うんですよね。
違います。
違います。
はい。
そうです。誰かにずっと騙されてた。ずっとパパスとママス言うねんで。
違います。
ちゃうんや。
違うんです。
へぇ
はい。で、
親子三代
で。親子三代で、
はい
まあ、要は何が画期的やったかって言ったら、主人公が結婚するんですよ。途中で。
お
まあ、それは子供生まれますからね。結婚しますわ、そら。
うん。
はい。
うん、
ああ、そうかそうか。主人公はお父さんなのね、はい。
主人公真ん中なんですよ。お父さんの子供、
うん、
パパスの子供が主人公なんですよ、ね。
悟空
じゃないです。
みたいな感じとか。
みたいな感じですね。
うんうん、
はい。でそれが主人公で、
うん
そいつを操作して、いろいろプレイしていくんですけど、
うん、
途中で結婚するんですよ。
それは操作して結婚するの？
操作っていうか、まあ、ストーリーを追っていく上で、
あ、そういうこと、結婚する。
途中で、人生ゲーム、もう結婚のマスは強制に止まるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうイベントがあるんですよ。
で、なんか刺すとこ。
え？
子供を刺すとこ。
子供を刺すっていうの車にね。
あ、車刺す。
そうじゃなくて、で、お嫁さんを選ぶんですよね。
へぇ、それは複数から、は
いスーパーファミコンの時は2人から
2人
ビアンカっていう幼馴染か、
うん、
フローラっていうお金持ちのお嬢様かを選ぶんですよで PS2 のリメイクの時もその2人だったんですけど、
うん、
今回の DS 版でもう1人出てくるんですよ
3人目
が、
うん、
デボラっていうね
デボラ。
デボラってビッチが出てくるんですよ。
デボラいいっすね。
ちょ、まずなんでビッチなんや。
いや、もう見た目もビッチだし、もう話してる、もうセリフとかも、
うん、
もうものすごいツンデレな、ツンなんですよ、ツン。
ツン、
うん、ものすごいツンなんですね。
はははは、うん、デボラはやっぱりあの甘い色の髪とかしてるんですか。
いや、デボラは結構茶髪なんですけど。
茶髪ですよね。
はい、
うん、なるほど。ブルネット
系。ビアンカが金髪で、うん、フローラが黒髪なんで、はい、まあその間の、茶髪ですよ。
あ、じゃあ、エイジアンはいない
と。おしゃれな感じです。
アジア人はいない。
ちょっとなんか、ルーマニアンパブとかな、フィリピンパブに行ってる気分ですね、今ね。
あ、そういう、そういう人が出てくるの？
どういう人？いや、名前がね。
フィリピーナじゃないですよ。
ビアンカとか、デボラとか。
はい、はい、
そうそうそう。
なんとなく、なんか、ポールダンスとか踊ってくれそう。
昔デボラがアイドルっていうおもろない、
ね。ライバルね。
デボラ
ライバルね。あれは男ですから。
あれ男やったっけ、
はい、
デボラは。確か。
で、その3人から結婚したら、
はい。
なんか、3人選べるわけですよね。
3人選べるんですよ。じゃあ。どれを取るかっていうのが、まあ、面白いんですよね。でも、それぞれ能力は違うんですよ。
デボラは
ビアンカは、うん、もうあの、やっぱ女の子ですから、
うん、
あの武器も毒針とか、あの、ナイフ系しか使えない。
あ、そういう武器？
はい。
女の武器じゃない？
あ、女の武器もいろいろ、まあ女の武器はそれぞれあるんでしょうけど、裏設定でね。
あの、乳首に毒塗ったりとか。
そう、そういう武器じゃなくて。
そういう、くの一的なことでは。
ないのね。
なくて、まあそれぞれあるまあそれぞれ特徴あるんですよ。
でロビー活動が得意とかそういうのもあるんで。
まああるかもしれません。
あ出てこないの、
は
い、ゲームには、
ね。なんか枕営業したりするかもしれません。本当はね。でもそうじゃなくて、うん、純粋にゲーマーたちはね、
うん、
選ぶわけですよ。幼馴染。
結婚する時の条件として、はい、こいつ剣振るのがいいとかそういう条件だと思うんですね。
まあそれプラスあとはストーリー上でね、やっぱりね幼馴染と結婚するように仕向けてくるんですよ。
まあ
ね、幼馴染以外選んだらもう人出なしみたいな感じなんですよ。
は
い、まあね、
でみんなついつい幼馴染を選んじゃうんですけど、
うん
まあ、今回そのビッチが出てきてですね。
やっぱデボラ。
結構ビッチが人気なんですよ。
そりゃそうでしょ。
はい、そう、絵体してるんですか、やっぱり。
絵体してますし、うん、あとツンですから。
うん。まあ、流行りですからね、今ね。
まあ、私ね、恥かかせないでよ、みたいなことを平気で言うんですね。
うんうん、
最後の最後でちょっとだけいいことを、まあ、あの、言ったりするんですけど。
あゆかまどか的な。
まあ、そういうことです。そういうことですね。
あサックス吹いたりしょるわけ
です。そうなんですよ。で、まあ、その、なんか、ね、選んで、まあ、要は、なんですか、リアルな結婚生活が
今回。リアルな結婚生活
それ、
何？
はい。
それ嫌ですね。なんか、
はい、
フラット35とか言い出すんでしょ
いや、だから、
リアルな、
まあ、まあそこそこまでは言わないでしょ、だから。
嘘、なんか、
だから、
初めは朝ごはん作ってくれたけど、作ってくれへんようになってとか。
まあ、今回のリメイクではね、そこまでは表現されてないですけど、うん、もう次またリメイクするってなったらね、もうそうなってくんじゃないかっていうぐらい、
生々しいんです
か？生々しく
なんかさっき言ってはったニューロなんちゃらになるかもしれまへんやん、
はい。最初の、だから、その、ね、スーパーファミコンの頃は、
うん、
あ、こいつら結婚生活知らんやろなっていう人たちが作ってたと思うんですよ。
童貞が。
そう、童貞力の強い人がね。
うん、
はい。ですけども、だんだん、まあ、そのリメイクを重ねるごとに、やっぱセリフとかもね、
うん、
やっぱもう、あスタッフも成長して結婚っていうのは、どんなもんかっていうのは分かってんだろうなっていう感じ。
ジャムの瓶はあろてよ。
そこまではないですけど、もう次のリメイクでは多分そこまでなりますね、なんか。
どの程度結婚生活、なんか幼稚園に送り迎えとか、そんな世界
ですか？そんなことはないんですけど、うん、まあ、あの、いや、そこまではないですよ。
ミルク代が足りませんとかと。
まあ、やっぱ金持ちの子と結婚したらお金がもらえたりするわけですよ。
ああ、
なるほど。仕送り来たりするわけです
よ。5ポケットとか6ポケットとか。
仕送りとかないんですけど、結婚した瞬間に、まあ、金持ちの息子、あの、娘ですから。
カードがブラックになったりするとか。
そうなればいいなっていう話が次ね。
トイザラスにみんな買い物に行かなあかんとかでしょ。
そろそろマイホーム欲しいわみたいな話が出てくる、
うん、そうそう買い物行くときは伊藤洋華堂行ってたのが、そういうなんか外商に行ったりするようになったりとか、うんうん、
お金ないからちょっとパート行こうかとか言ってくれたりとかね、
ああ
っていう話になるのかなっていうぐらいの、
あ、ま、今そういう設定じゃない
ですね。今は違うんですけど、
でも結婚したら例えばデボラとかやったら、はい、結構気強かったりはする、
気強いですよ。もう常にもう亭主の尻を叩くんですよ。
何やってんのよ。
そう。なんか成功しても褒めてくんないやつ。
私が水商売で稼いだお金なのに、みたいな。
もっと頑張んなさいよと。
うん、まあ本当はスタッフはそこぐらいまでやりたかったんだと思うんですけど、まあそういうのは見え隠れするんですけど。
このスカポンタンとか言ってくれるんですか？
スカポンタン的なこと言いますね、平気で。
ドロンジョ的に。
うん。言えます。
でも本当にあの、なんか、やっぱり花嫁うんぬんっていうのを僕がテレビであの、コマーシャル見てたら、そういうやつなんかなと思いますけどね。
は
い
は
い、
だからだんだんもうスタッフもそういうの分かってきてるんで、次ぐらいはそういう感じになってくんじゃないかと。
今その、
まだまあ、まだ甘いんですよ。だから今は。
まだまだ。
今のリメイクはまだ甘いんですよ。その結婚生活のリアル具合がね。
大変やと。
そうです。
うん。 そんなん求めてます？でもみんなゲームに。そんなリアルさ。
そういう方向に向かっていくんじゃないかという
感
じですね。まあでも確かにその、なんすか DS でもまたドラゴンクエストが発売されるっていうこと自体僕らからしたら違和感すごいあったんですよ。うん、
はいはいはい。
なんでもピアノやりたがるのかなみたいな。
みんな忘れてるからっていうのもありますし、
そうですか、
昔遊んで面白かったな。
だからもっぺん。
今のクオリティで遊んでみたいっていうのも。
え、それ嫁はんと一緒に誰か助けに行くゲームですか？
嫁はんというふうに、まあ魔王みたいに倒しに行くんですけど。
嫁はんと一緒に、
まあ、嫁はんは別に、うん、置いといてもいいんですけど。
嫁はんついていたりするんですか？
嫁はんはあんま強くないんですよ、嫁はんって正直。
ああ、そうなの？
はい。呪文とか使えるんですけど、そんな強くないし。
はい。
まあ、フローラって女の子は、イオナズンが使えたんで。
何？
イオナズンっていう魔法があるんですけど。
イオナズン？
イオナズンっていう爆発の魔法があるんですけど。
はいはい。ま
あ、それ使えるから、ちょっと使えるなぐらいだったんですよ。
愛はないの？
そこ。愛？
うん。
何すか？
嫁はんとの間の。
嫁はんとの愛、まあ、それはプレイヤーが勝手に持つもんです。
ああ、そうなんや。
はい。要はでもその戦いに連れていかないっていうのも一つの愛ですよね。
子供作っとんでしょ？
子供作ってます。
子供ができましたとか言うの、
はい、
ゲームの中でいきなり。
子供できましたなんですよ。
え、子供ができましたっていきなり言うんですか？
言うんですよ。
びっくりしまんな。できたよ、わしって
でも、ビアンカを選んだ場合だけなんかそういう子作りしたんじゃないかってエピソードが入ってるんですよ。
え
なんか花火を打ち上げられるとか、
そう
な
んですか？宿屋泊まった時になんかこう、うん、
もともと、
ちょっとそっちのベッド行っていいみたいな、
私そっち行ってもいい。
そう、そういうのがあるんですよ。
あ、よろしいですな。
うん、何デボラの時はなんかそういう影で、デボラがものすごいレンジ締めて、おりゃーとかなってるとか、そういう
そういうのはないんですけども。
え、全員子供生まれるんですか？
まあ、どれと付き合っても子供生まれます。
私なかなかできなくて、だからそういうのはないの。
そういうのはまあ、よく次のリメイクとかでね。
あ
でもやっぱりそういう方向に走るのはだ、もう既存のやつやからそう言っちゃわざるを得ないんですかね、やっぱり。あるネタやから。
まあ、なんでしょう。やっぱ結婚とはこういうもんじゃねえのかっていう主張するスタッフがいるんじゃないですか、やっぱ。
今の段階やったら、それが割合がまだ半々なんですね。
まだまだ弱いですね。
まあ、なるほどね。
これからでもその結婚の方にも4人目、5人目が出てくるかもしれないですからね、今度。
そうですよね。
そのリメイクまでハード変わってんのじゃあかんわ、多分。
そう、それはそうでしょう。う
ん、なんやったら嫁はんが戦いで旦那家におるぐらいの勢いもあるかもしれない。
あるかもしれないですね、
うんうん。
実際今回出てきたデボラってめっちゃ強いんですよ。
デボラ強い。
女、なんだっけ、ウォーハンマーとか使えるんですよ。
ああね、こんな何女でこんななんかこんな弾薬つけて走り回るような、そういう。
乱暴やろ。
そう、そういうのありましたね、昔ね、
うんうん。そういう感じなんですよ、だから。
へ
ぇ、戦闘力としてもかなり期待。
え、ポッキーさんそれやってるんですか？
やりましたよ。
誰選んだんですか？
デボラ
で。やっぱり？うん。デボラ強
い。強いんですもん。
へぇ、どんなこと、
ま、魔人の金槌とか使えるんです。
魔人の金槌、
はい。
振り回すの。
そう、当たったら会心の一撃が出るんですけど。
会心の一撃？
はい。会心の一撃ってわかりません？
会心の一撃は僕もわかります。
なんなんすか
会心？いやいや、その普通の攻撃をしてても、うん、もうバットの芯のど真ん中でパキーンって打てる時があるんですよ。
それは火山みたいな、
火山みたいな。そういう時があるんですよ。
うんうん、
たまにね。
たまにね。
うん、たまにだからそれでもう一撃必殺みたいな、必殺じゃないけど、たまたまラッキーパンチが出たみたいな。
みんな死ぬの？
まあ死ぬっていうか、まあまあ、
大ダメージ。
大ダメージ与えれるよっていう。
あ、はい、あ、それをデボラは使える。
使えるんですよ。
旦那は？
旦那は使えないです。
旦那は役立たずの？
え？いや、旦那はそれなりに使えるん
です。
あ、それなりの人。
それなりに強いんですよ。
はぁ。これ僕思うけど、女の人が主人公のそういう勇者のやつはないの？
は
い
はい、ありますよ、それは。ドラクエ4とかは男と女選べますしね。
あ、そう
なの？あ、3も選べますし
ね。ジェンダーフリーなんですよね。
うん、
そこは、
うんうん。5はどうしても男なんです。
え、それは女人禁制の山が出てくるとかそういう話ですか？
か
あ、そういうこと？
いや、違うと思うけど、なんでどうしても男なんですか？
え、いや、まあ結婚して子供生まれる
っていう
ストーリーの設定、
ストーリーの設定、
花嫁選ぶのに、ね、だ新しい旦那を3つ用意できないじゃないですか、ゲーム的に。
うん、
いや、向こう
よ、まあ、最初から使えばいいんですけど、
うん、女が行って男選んだらよろしちゃいます。
まあまあそうなんですけど、
うん、
まあでも
組み合わせの問題でね、
まあユーザーのニーズになかったんじゃないですか、それは。
あの北尾の嫁はんがね、体でっかいってだけで北尾と結婚したみたいに、そういうやつあるんちゃいますの？
うん、まああってもいいと思います。次のリメイクはもしかしたらそうなるかもしれません。
全部それか。でも結局これってやっぱりその、
はいはい、
何目も言いますけど、はい、既存のやつがあるからそっちの方向に進まざるを得な い, い。
進まざるを得ないっていうか、まあそっちに進んだら方が面白くていいなっていう僕の希望ですよね。
あ、希望か、は
い。このリメイクっていつ出たんですか？
8月、4月。
去年、いや、7月ですね。
去年の
今年の7月。
え、そんな最近
先月、うん、先月。
それ売れてるんですか
売れてます。
コマーシャルやってるの覚えてますよ。私が一番読み選ばれたわ、とか言ってるのは、それはデボラなり、
あ、それは、
幼馴染の子の音を言ってるわけですね。はい、そういうコマーシャル見て、何の言って
る
のかな。なんか
喋りようですか
いやいや、だから、
CM で。CM は、なんか役者がやってるんです
よ。役者が、金髪の役者が出てきて吹き替えなんですけどね、うんうんうん、言うんですよ、うん、父とこの物語じゃーとか言いながら、
お花のリブとか言うんですか、
お花畑の上で言うんですよ、うん、ほんで女の人が何か出てきて、私が一番花嫁に選ばれるのよみたいな、
うん、
何言ってんのかな、何言ってんのかな、これ花嫁何名も選ばれるっていうの、花嫁コンテストかなんかの話かとか思いながら、
うんうん、ドラゴンクエスト、
うん、
またキャラクターは鳥山明が、
もちろんもちろん
鳥山明もうええ年ですよね。
いや、そらそうでしょう。
めっちゃ金持ちですね。
そらめっちゃ金持ちですよ。
あの人勇者倒せますよね。
勇者を倒すんですか？
あ、勇者倒したな。あの人が勇者なんか。
はい。
めっちゃ強いやんね。
めっちゃ強いですよ。
隠れて鳥山明みたいなことでキャラクターが出てきたりとかそういうのないの？
そういうのドラクエシリーズに至ってはないですね。
それ隠れキャラとかゲームってないんですか？
ありますけど、ドラクエにはないですね。
ドラクエにはない
の？はい。
他のやつやったらある？
他のやつやゲーム、まあ、あるゲームはあるでしょうね。スタッフを模した隠れキャラを。高橋名人が服部君に出てきたりとかっていうのは、まあ、
そういう昔の話です
ね。桃鉄にバッファローゴロが出てきたりとか、そういう、は
い。そういうことです、そういうことです。
へぇー、うん。それが売れてるんや。僕、その CM 一回も見たことない。
まあ、CM は僕目につきましたね。うん、またやってんや、ドラクエって。ドラクエって今、普通のラインでは何本まで行ってるのかよくわかんない
ですよね。8まで。
8までですか、はい、もっと言ってんのかなと思ったけど、
う
ん、
あ、そっか、普通のラインとリメイクとっていう日本になってるわけ
や、そう
めっちゃ有料コンテンツですね。
いや、有料コンテンツですよ本当に。
もう本当にロールプレイングしない人からしたら、どこまで言ってるかも分からへんし、
それ1本目っていつ出たんですか、
うん、85年
85年、
7年ぐらいですかね、
20年、
もう21年
ですね、F1 と同時期ぐらいだと思いますね、はい、
へぇー、うん、はい、もうね、延べ言ったら1億本ぐらい売れてるんですか、
そこまでいってないじゃないですかね。
でももうそこまでって考えるぐらい何千万本売れてるってこと、う
ん、いや、売れてますね、うん。3000万いかないぐらいじゃないですか。
へぇー、
まあ。リメイク入れたらちょっとわかんないですけどね。
へぇー、みんなそれ、知ってんねや。
いや、まあ一応僕も3までやりましたよ。
うん、やったの、
いやいやながら。
あ、そう。
子供たちに話し合わせるためにね。
ああ。
そ、勇者って最初名前ついてるんですか、
は
い、
勇者は自分がつけれる、
うん。あ、つけれるの、は
い、ほっといたらロトになるんですよね。ワンも。
あれ、いつも思うけど、そんなアホな名前つけてもいいんですか、まあ、僕の友達はイノキとかつけてたけど、それは
デフォルト。一応放送、弾くワードってのがあるんですよ。
まあ、あるんですか、
あるんですよ、ゲームでは。その名前はちょっとみたいなこと
言われて。あれ、音声で喋るやつがようありましたやんか。
はいはい、
最後なんか芸能人が出てきて喋ってくれるやつとか。
あ、ありますね。小川のり子のやつとか昔ありました
。あれなんや、アホなこと喋ってくれるんですか。
あ、喋ってくれますよ。小川のり子のやつはね。
なんかその自分の名前、例えばおめこってつけてたら、はいはい、頑張ったわね、おめこちゃんとか言ってくれるんですか。
そういうゲームだったんですよ。
あ、そういう、小川のり子のやつはね。そういうゲーム
なの、ね、そういう楽しみ方が流行ったゲームです。
あ、そういうの、はい、やっぱりそうなの、
はい。
そうですよね。
はい、
勇者も喋ってくれたらいいのに喋らへんの、
勇者は喋らないっていう、まあ、ポリシーでやってるみたいですよ。
え、無言、
まあ、要は、テキスト上でも、セリフは喋らない。はい、いいえしか選ばない、みたいな。
それ、ゴルゴみたいですね。
まあ、そうです
か、
ね、
え、
まあ、喋っちゃうと感情移入できなくなるからってことで、堀井雄二はそうしてる。
あ、自分目線の AV みたいなもんですよ。うん、
イエス、ノーしか言わない。
カメラで、コク、コクとかで。
イエスかノーしか言わないの。
うん、
じゃあ、デボラがあんた何してんのよ、とか言っても。
うん
うん、はい。
何も言わず、黙ってる。
昭和や。
不器用ですから。
不器用ですから、
うん。他のキャラが代弁してくれたりするんですけど、
うん、
そういう時の。
誰か奴は頑張ってんだよ、は
い、楽でええな。
うーん。
まあまあ、ね、
うん、
ちょっとおもろそう、
ね。本当ですか、
ちょっとおもろそうです。
はいはい。
その結婚生活とか面白そう。
いや、まあ、そんな、うん、そんな今、僕らが、ぶわー分かれへんから、
うん、
ものすごい乳首にどくるっていうのが言いましたけどね。
うん、
広げてるだけで、こういう何やこんな程度かって絶対言いますよ、そんなんか。
結婚したとか言って、
うん。結婚した。
勇者は、ロトは結婚した、
うんうん。合体とか出てこないですよ、その釣りバカみたいに。
まあ出てきたし、合体ってワンシーンだけでしょ、多分。
うん。
うん、
そのやりとりとかあるわけじゃありません。
ないです。
ムード作りとかないんでしょ。
あ、うん、そういうの煩わしいですか、やっぱり。
じゃあ、モードグループあったらいいんですよ。
煩わしいです。実生活のこと聞いてない。
実生活はそういうことないです。僕は組み立てを考える方ですから。あ、一応、プロレスですから。
はいはいはい。
そういうのないんでしょ。
ないっすない
っす。ゲーム上。
ないっすないっす。
子供ができました。
それやったらときめもやったらいいんじゃないですかね。それやったらね。
ときめも別にムード作りとかしてないですけどね。
いや、組み立てはあるじゃないですか。
組み立てはあります。
あ、そういう方が楽しそうですね。う
ん、はい。
なるほど。ときめも出ないですか。
え、
まあでも出てくるんちゃいますかね、DS でも、ね。
ときめも今オンラインとかでやってますよね、なんか。
男同士で、ね、
やったことないですけど。
おっさん同士で
とか。まあ多分わかんないですけど。
大変ですね、みんな伝説の木の下に集まるわけでしょ。
まあそうなんじゃない。どういうゲームかちょっと僕もわかんないですけど。
ときめもオンライン。
ときめもオンラインは。
ちょっと、まあゲームやり込んでるポッキーさんから、
はいはい、
これだけね、ゲーム同点の僕にね、
ええ、
なんか進めてくださいよ。
進める、
これいったらどう出んの。
ゲームね、興味ない人はね、本当にやめた方がいいですもん。
あ、進めないってことは進めてますね、今ね。
苦痛になるだけですから、ゲームが。
これは楽しんでもらえるんじゃないかとかないんですか。
パズル系とかそんなのはいいんじゃないですかね。
まあパズル系つってもね、
パズル、
いや、落ち物
今やってないってことはもうやってないんですよ、それは、
うん、
かつてテトリスにハマったっつってもね、うん、今もう一回やるかっつったらね、やんないですよ。
やってへんな、
うん、携帯のあのゲームですらやってないのかもしれないですね、
うん、
いや、じゃあ進められるものはないと。
ないんじゃないですかね、本当に。加藤さんの趣味に合うものないっすね、それ
。なんかでも今プロレスのあれは面白いですね、その、まあまあ、エミュレーターじゃないような、シミュレーターみたいなあるじゃないですか、
うん、
あの自分で勝手にレスラー作ったりとか、
うん、
ね、
うん、まあ、そういうのはまあ確かにね。
僕一個だけこれは面白いと思ってやったんが、はい、前もちょっと喋ったかもしれないけど、パソコンゲームで、
うん、
人生プロレスっていうやつがあって、
うん、
そのあれ新崎人生が出てくるんですか。
いや、まだいなかった
、ね、そっちじゃなくて、
うん、なんかね、うん、プロレス団体を作っていった経営のゲームなんですよ、
は
い
は
い、体育館との交渉とか、
うん、
地元のヤクザとのなんかとか、うん、裏引き抜きにあったとか、うん、裏切りがとか、そういうやつやったんですよ、それちょっと面白かった、こういうゲームないんですか。
そういうゲームですか。
そういう人間関係の、
あ、人間関係のいっぱいありますよ。
いっぱいあるの、
うん、
例えば、
例えばってもう恋愛系のゲームがいっぱいありますよね。まずは
恋愛はもうね、
はいはい、
分からへんからね、そんな。
あ、
もっとなんかシャキッとなんかないですか。もっともっと、
もっと泥臭いのがいいんですか。
そうな、おでん屋の主人がなんかいろんな秘密を抱えてて、その秘密を暴くとか、そんなないんですか。
何ですか、そのヒーローアンドン的な。
アドベンチャーってなら、まあいろいろありますけどね。謎解き物とか、事件解決ものはありますよ、そりゃ。多分ね、だから、
うん、無理ですよ、まあ、やっぱりね。
加藤さんはちょっと無理です、
ね、うん。3歳の頃からね、あなたは主役だったのよっていうふうに育てられないとね。
あ、無理やな、
うん。エロゲーとかいいんじゃないですかね。
ああ、エロゲー、
エロっていうモチベーションがやっぱあるじゃないですか、まず。
あ、
絶対誰でも分かりやすい。
あ、
一応、まあ、人とのコミュニケーションを続けていって、展開させていくもんですから。はい、
エロゲーってあれは別に難しくはないんですかってことない
です
か。
難しいですよ。
難しいんですか。
難しいのもありますよ。
おお、やったことあるんですか。
ありますあります。
エロゲーのくせにエロに行く前にゲームオーバーになったりするやつ。
あ、ありますあります。
全然あります
よ。ちゃんと
エロないやん。
え、
エロくないじゃないですか。
いや、エロいんですよ、ちゃんと。
いや、途中まで、家庭までは当然あるんですよ。ギャーみたいな、
よしてとか、
よしてはどうでしょうね。
よしても、まあ、あるゲームはあります。もちろんありますよ。
やっぱゲームは分からないですね。
はい。
残念ながら。
なんかそういうエロゲーから入ったらいいかもしれないですね。
今から。
30半ばでね。
30半ばで。分かりました。ドラゴンクエストね。
はい。
ドラゴンクエストは無理やけど。
はい。
それが面白そうなのは伝わりました。
わかりました。
はい、熱意は伝わりました。
ぜひ、まあ、多分、差しすると思います。やってください、
誰かがやってるの見ます。
これ、これ、みたいな。
わかりました。
デボラだけちょっと見たいですね。
ああ、もうね、検索すればすぐ出てきますよ。
でも実際に今 DS のね、ドラクエって、
はいはい、
あの、プレステの時みたいに、実写で綺麗なデボラが出てきたりするんですか。
いや、DS はまあ、 全然そうは言ってもないですけど、
二次元の二次元というかドット絵なんですね、はい、やっぱり。
まあメニュー画面でドット絵で、うん、まああの画面でもまあポリゴンをポリゴンから起こしたドット絵みたいな感じなんですけど、うん、まあそう本当にドット絵です。
ビッチって感じはしないんですよ。
ビッチでも設定画を見るとビッチって感じがします
。あ設定画を取り分ける設定画ではビッチ、は
い、ビッチです
ね。胸でっかいみたいな。
胸開いててみたいな。
あの外人の女の人って夏場すっごいおっぱいでっかいですよね。
おお、そうです。夏場だけですかそれ？
いやでかく感じますね。
そうですよね。
でかーんドーン。
なんでやっていうぐらいなんか締め付けてないブラジャーで歩かれてるじゃないですか。う
ん、あれはかっこいいと思ってるんでしょやっぱり。
美意識の違いでしょうね。日本やったらやっぱり締め付けてやった方が形が綺麗みたいな。
ダンダンダンダンと売ってるじゃないですか。うん、裏打ちして、うんうん。あんな感じですかデボラって。
デボラはまあそこまでではないと思いますね。頑張って B カップを寄せてあげて C カップに見せてます。
極めて日本的ですね。
ああ。
うん。どちらかというと地方のヤンキーっぽいじゃないですか。
ああ、うん。そういう感じか。
そんな感じですね。
ね、今ゲームしてる人はそんな別にどうでもいいと思うんですけどね。
まあちょっとその設定はとりあえず見てもらいたいです
ね。ああ、なるほど。それは見ますわ。
やっぱいいですね、こう、久しぶりに、ね、こう、マイク、喋りかけるのってね。
いや、でも、ポリスキーさん、まだ、2ヶ月と空いてないんですよ。
うん、ああ、そうですね。うん、
実は。それはもう、お茶ピリッとする話からですから。
はいはいはい。
そんな連投して、肩の調子は大丈夫かというか、
ね。多分ね、多分ね、もう、これ、あと半年間出てくれないですよ。うん、
いやいや、まだまだ。
しばらくいいでしょう。
まあ、たまにね、エッチしたいって言い出して、はいはい、うん、すごい良かったんですけど、
うんうん、
多分ここからまた周期的になるんだろうなと。
そうですね。
いやいや、だからそんな、ね。
はい、
うん、どうなんでしょうね。全く今頭回ってない。ごめんごめんごめん。
夜中ですからね、
夜中ですから。
まあ、急遽呼び出されましたから、ね、うち帰ってたら。
そうですね。
来いと。
うち、まあ来いとは言われてないけど、うん、まあうちでね。
来ないって言うんですかみたいな。
いや、違う違う。
僕ポリンスキーが言ってるのに来ないって言うんですかみたいな電話の口調でした、今のポリンスキーの、あの、2時間ぐらい前の。
ポッキーさんのあの電話おもろかったんですよね。いいじゃないですか。ちょっともうちょっと無茶しましょうよ。学生みたいなこと言って。わかりました、じゃあ。
夏休みに気分やねやろな。
行きますわ、言ったら、遠くから来るんですかって、エイジさんの声が聞こえて、来るんやって言って。
申し訳ないな、
俺。いや、1時間かけて来ましたよ。
これまたすぐ帰りますけどね、僕は。
ああ、まあね。まあまあ、もう。
あ、タクシーで帰るんですか？
入りますもん。
なんで？
え？
今日はあれですね。
眠いから。
眠いから。そりゃそうですよ。明日仕事もあるんでね。
ああ、うん。いや、何、ここで寝て仕事行ったらええじゃないですか。
それは。いや、アリバイが作れないじゃないですか。
アリバイってなんですか。
いや、だって、奥、今日はたまたま、衛生区のところで多分飯食って帰るから遅くなるよっていうことを言って、うん、事前申請し、せいなんですよ、うん、ここの会社は、う
ん
は
い。ちゃんと反抗されて
き
て
る。反抗されて、上司の決裁もらって、じゃあ、ポリスキー君がそう言うなら、私はちょっと実家に帰ってみようかな。みたいな。子供を連れてってみたいな感じで奥さんは今実家で泊まってあるんですよ、
うん、
だからね悪さし放題なんですけど、でも、うん、でもうちに帰った痕跡がないと
痕跡っていうかあの猫に餌やんないで、
ああそっち、
はい、
ああ、ね、連れてきたよかった猫、
猫、
うん、
あ大変ですよ猫ついたら、
猫2匹おるんですか今、
2匹いますよ、
ああ
可愛い、
可愛いですよ、絶対飼った方がいいですよ皆さん、
いつの間にそんな愛病家になったんですか、
え、割と猫歴はもうでもかれこれ5年目ぐらいですよ、もう。
え、その前までは実家に今いたとか、
実家には犬がいました
ね。あ、猫にハマったのは最近。
最近
です。奥さんとそれ同棲してた時期ですか、
あ、そうそう、そっから、ね、
東中野で、
はい。そうそう、よく知ってますね。
同棲歴があるんですね。
同棲歴あるでしょ。え、ないですか加藤さん。
僕ありますよ。
あるでしょ、
長々と。
長々と、
ね。長々とありましたけど。そうそうそう。来たじゃないですか、部屋に。
あ、行きました、行きました。
そうそうそう。
はい。
部屋広かったでしょ、
立ち去った後の。
立ち去った後のやつ。
はい。はい。ここにおったんや、みたいな。
ガランドの 2LDK で、ね。
はい、寂しいですね。
まあまあまあ、よかったんですけどね。うん、え、あの、美味しいもいるのに猫2匹おって、美味しいと猫2匹は長いんですか、
長いですよ。
あれ、なんか猫はええみたいですね、なんか。
う
ん、
すごい。
仲いいってどう、なん
か上に乗っかったりしますよ。
どっちが、
もちろん、あの、子供の方が。
猫の
猫にまたがってなんか、
あ、猫に、
ま、マウントの、マウントに乗っかってなんか芝居たりしますよ。
芝居たりする。
猫の方が大人ですやん。
猫も反撃したりします、
ね。反撃するの、はい、にゃー言うて。仲いい。
仲いいですよ。
どっちも可愛いんですよね。猫も可愛いし。
それはそうですね。
引っかいたりとかしないです
か？しますします。切れたら引っかけます、猫は。
ただ、美味しい泣くでしょ。
泣きますね。
したら、猫は、
うん、まあ、しょうがないな、つって。
ごめんごめんって言いに来るんですか？
猫は逃げますね、ばーって
。仲いいの、それ。
仲いいですよ。それでも寄ってきますから、後からまた。
へー、うん、どっちも？
どっちも。
おう。で、顔引っかいたりとかしたらね。
うん。まあ、顔とかも引っかかないですね。腕とか。
あ、そこはあんのかな、やっぱり。
あるんかもしれないですね。
やっぱ顔はダメよって、ボディしたボディが、やっぱり。
猫がプレッシャー、プレッシャーとか言うんですか。
そうそうそう。違う違うって、ね、アポロ菅原と、ね、鈴木みのるみたいに、ね、そう、これはプロレスっていう。うん、へぇー。ああ。じゃあ猫に、はいはい、今お腹すかして回ってるから、
うん、そうですね。
帰ると。
はい。
喋りたいから喋って帰ると。
やってる場合じゃないですもん、
喋って
る。いつもこっち今日は喋っとったやろ。
そう、うん、
まあ、たまにね。
たまに。
たまにしたい時もあるんですよ。
4年に1回ぐらい上がるんです
よ。あるんですよ。喋りたい。全然今日はやるつもりなかったんですよ、実は。
もうオリンピックやからね。うん、日暮らし寝るをもう、うん。いや、起きました、あいつ。日暮らし寝るをってそろそろ起きたからね。
うん、腰亀ね。
腰亀、
ね。
ああ、どうなんでしょうね。
あれ、結構最近を頻繁に出てくるようになっていませんでした。
あ、4年に1遍じゃなくな
った。4年に1遍ではなくなってきてるような感じじゃないですか。僕最近6年ぐらい前に見たら記憶があるんですけど。
いや、冬季で起きたかもしれないから
。あ、まあ、ね、間違えて起きましたね、確か。
うん、あ、そうなの、うん、あ、ちゃうわ、ちゃうわ、つって。う
ん、まだや。でもキャラクター多なってもうよくわかんないですね、もう。
アニメ化の時に気増えましたね、あれ。
ねえ、なんでしょうね。
そうなんや。
うん。アニメ化のタイミングでなんか、いきなり。
いっぱいいろんなキャラクターがね。
へぇ、なるほど、なるほど。
うん。
うん、
じゃあ、変えるんや。
え？
ボキーさん。
普通変えるでしょ
う。うん。
スタジオ終わったら。
まあね。
まあ、ねそんな。
だって明日朝早いんちゃいます、
ね、明日も仕事ですから、
ね。まあまあまあ、まだ帰っても、まあ3時半ぐらいに寝れるでしょうしね。
うん。
まあまあ3、4時間は寝れたらなんとか、
はい、
じゃあ9時出社
10時ですうちは。
ああ、
もう
まあ僕の方が遅いかとしたら、
はい、
もしたらいいのか。
うん、
エースさん休みですもんね。
まあ一応休みで。
何するんですか？
え、
何するんですか？
本当だ、何するんですか？
ああ、本当今日なんかは、うん、今日だポリスキーさんの会社の近くまで行って飯でも食うんかなと思ったんですよ。暇やねんって言ってるんですよ彼はね。
うん、
あ、ポキーさんか。いや、夏休みの出社やけど、ほとんどどちらかっていうと、なんかその留守番に近い感じや言うてあったんですよ、仕事が。
町の仕事が。
町の仕事やから。
町、あ、ま、ま、町ね。
町の仕事来たら、またそれを返して、また、
はいはいはい、
また待ってみたいな。そんな感じなん
です。だから、その、ポリスケさんの近場まで行ってね。
うん、
まあまあまあ、喫茶店でダベったりとか、
うん、
まあ昼飯でも食うような感覚なんかな思ったら、
うん、
僕はそれは昼前ぐらいにメール打ったんですよ、今日。
うんうん、
今日昼ぐらいに自分のところの会社近く行ったらええんかって言って聞いたら、うん、夜じゃないのって言われて。こっちもびっくりするじゃないですか。僕、
うん、
はてっきり昼間かな思って。
まあ忙しいんやな
っていう。忙しいから、うん、まあその、なんか仕事の合間のチャーシバク相手でもしてくれみたいな感じのニュアンスやったんですよ。あ、うん、あ、なるほどなと思ったんですけど、いや夜がっつりとフルで空いてるからって、フルで空いてるっていうメールが来たんで。
そんな年に何回もないっすよ。
ないですよね。フルで空いてるって俺誘われてんのかなと思って。
じゃあその何フルで空いてる言うてる時にもうすでに、美味しいと奥さんは実家に帰ることになってたわけです
よ。うん、なってるわけですよ。
じゃあもう鼻からもうラジオやる気満々やったってこと。
これ鼻からラジオじゃなくてエッチって置き換えてもいいような感じですね、なんかね。
まあそうですね。
本当にね、確信犯ですよ。
そんな貴重な時間を、これに、もっと使いどころあったやろに。
いやもうこれ、まあね、
もう
真っ先に思い浮かんだんです、衛生さん
が。愛されてますね。
いやでもあれですよね、もう多分結婚した友達少なくなってくるからでしょうね。ピンポイントでこいつなら空いてるみたいな。
今こいつだけ暇そうだもん。こ
いつしか絶対暇や。みたいな。ちょっとそう考えたら悔しいですけどね。
確かにね。いつになくね、ポキさんは、来ないんすか来ないんすか
なんかね。
おー、珍しい。
珍しい。
そんな強気に言う人やないけど、
そうですよ。
うん。呼びつけてね、わざわざタマプラマ、タマクラマからね。
暇さえあれば、もういつでも来たいんですよ、本当は。
ああ、なるほど。
ね、忙しい。まあ、お偉いさんですからね。
まあまあね。
いやいや、
うん。もはやもう、たくさんの部下を抱え。
今いません。
そっかそっか、
はい、
うん、
じゃあ何今年は、まあ、これは下半期入っていくわけじゃないですか、
は
い
は
い、忙しい
下半期ですか。下半期はそれはそれなりに忙しいんじゃないですかね。
ね、だから自分の今の進行形からすると、
うん、まあスケジュール的にはなんか忙しいだろうなっていうのが
見えて
る、ハマってたりしますね。
なんやこの、や忙しそうなこの時期とかそういう、うん、
ね、あります、あります。11月12月とかは結構
死にそう
な、って感じですよね。
エセさんは、
うん、まあいつも通りというか、まあ多分まあ10月11月は死んでるだろうなって感じですね。
はあ、
12月はスポーンともう多分廃人になってると思いますね。
10、11の残り
残りでもうボーッ
と。年末進行あるでしょ、その後。
年末進行僕ないんです、比較的。
あ、そうなんですか、うん、へー、
去年の12月1月は死んでるというかもう本当に廃人になってましたから。
そうでしたね。
昼まで会社に行かずに、
そうですよね、
もう今日は休みみたいな、
うんうんうん、
出なくていいみたいな、もういい
もういい、
やる気ない休みますみたいな。
もう大体切れてるぐらいですもんね、うん、なんで行ってどうす、行ってどうすんの、
行って何するんですかみたいな中は上司に切れてましたよ。何するんですか、行って、そうそう、ね、休ませてください。
別にいいじゃないですか、電話は出れませんよぐらいで、
ね、そうそうちょっと切れたアムロみたいにね。
僕もね、9月のね、うん、20日ぐらいから11月いっぱいまで、今年はきつそうですね。
じゃあいいじゃないですか、次は、じゃあ正月。
そうですよね。
うんうん、
なんか、英字通を買うたんでね、
うん、
ちょっと別のこともできるかもしれませんね。
まあね、怪しいラジオはできるかもしれないですね。
今うちにはね、2台、衛星さんの分と、
うん、
僕の分と、
うん、
して今、
これされてないですけど、
どっかのラジオみたいにね。
そうそうそう。
うん、
まあ、ポッキーさんがね、
はい、
猫一匹の分の食費を浮かせば、買える値段になってきたから。
猫の食費ってめっちゃ安いですよ。
あ、そうなんですか？
猫全然食わへんの？食わないですよ。
あ、そうなの？
はい。月3000円ぐらいです。
安っ。
ペディグリーチャムとか、
フリスキーモンプチとか食べないですか？フリスキーモンプチとか食べないですか？
じゃあもう、サイエンスダイエットっていう、太った猫用の。
え、デブなんですか、猫って。
う
ん、
割と太ってますね。
あ、でもこれもう2万切ったんでね。
うん。H2 はね。
半年食わせなかった。
めっちゃダイエット。
ダイエット
そうそうそう。
はい。
なんか結構クリアに取れるんだよね。
そうですね。まあ、2人やったら確実に今はできますね。3人でどんな感じで取れるか。
うんうん、
で歩いて今日手持ちで僕取ってたけど、それでも外でも結構クリアやったから、うん、なんかプロレス見に行ったところとかでね、
うん
うん、とかそういうイベントごとは良さそうですね。本当思いましたね、
うん。
別の展開も見れるかもしれんし、
うん
うん、これからどうなるかわからないですけどね。
そうですね、ラジオもね、うん、いろいろありますからね。
うん、そうなんですか、
うん
うん、確か忙しいからね。
あ、
うん、ポッキーさんが来てくれるときには撮らなければいけないっていううちは鉄板のルールがあるじゃないですか。じゃあ
そんなルールあったんや。
継続でいきましょう、それはね。
まあまあ会社の前待ち構えといたらいいんですけど、出待ちでね。
出待ちで。
うん。なんか一通二台構えで。
そうそう。で駅着くまでにめっちゃ喋ってもらって。
すごい、それがいいです。
ああ、いいですね。
僕ずっとタクシーに同乗するとかね。
はい、あ、うん、それいいですよね。うん、じゃあ今年下半期は
一回それやると高いかもしれない、うん、お前使えんねん言
うて、うん、まあなんかしますよ、
はい、うん、
ええ、ええ、
多分あれですよ、ポリンスキーさんのうちの近くのロータリーから、いやポリンスキーさん帰っちゃいましたけどねって言って、加藤さんと僕へ1時間ぐらい残りの時間を取ると
タクシーで一緒ついてて、
はいはい、じゃあお疲れさんでした
ロータリーで、うん、あー、なるほど、
うん、どれだけ偉いさんやねんって感じですね
わかりました。
はいはい、
うん。
うん。新しいギアを買うと楽しいからね。
はい。
まあね、大人のおもちゃですからね。
そうですね。ほんまおもちゃです
よ。本当に、
うん。うん。楽しんで。
はい。
楽しめましたか、ポッキーさん今日は。
楽しかったですね、僕はなんか。
まあ、喋りたいことありますからね。
喋りたいこと喋りたいタイミングで喋りたいこと喋って、喋りたいこと喋ったら帰るっていう。
一番最高のパターンですよ。
風俗のような状態
で、ね。なんか撮る環境とかも全部ね、衛星イメージに用意してもらって、もういいんじゃないですか。これが一番いい理想的な。
確かに理想的ですよね。
ドラジオライフと呼べるんじゃないですかね。
ああ、やっぱ、大人の趣味ってそれですよね。
ですね。
やりたい時にやろうよ、うん、
他のメンバーに定期更新してもらって、
もっともやと思います。
本当ですね。
うん。なんか間違ってますか、
う
ん、
いや、何も。
微塵も間違いございません。はい。本当に。うん。グーのでもいいからね。
うん。まあ、このまま結構継続させてもらえれば。
いや、本当そうです。
いいなと。
うん。はい。別にいいんですよ。1年に1遍でも。
うん。
まあまあね。
うん、言うた
ら。ただまあまあまあ、僕が聞く方やったら。
はい。
まあ、やっぱりちょっとね。
まあまあ思いますよ。
うん、
でもこれは定期に更新しないってことじゃなくて、ポッキーさんの今の言ってることは一個も間違ってないっていうこと。
そうですよね。
うん、本当に合ってるわ。
恵まれてるんですよ。
そうですよ。こんな忠実に。
そんな条件なら俺もやりたいわって人多分いると思う。
あ、おるおる。お
る
お
る。いるのかな？
おるおる。絶対おると思う。だってピンポイントで喋りたいことだけ喋れるんだったら、僕もやっぱその方がいいですもん。
あ、まあね。
どちらかというと僕は運営側の方が向いてるかなとか思うんでね、自分でも。
ああ。喋、うん、りたいことだけを喋りたいっていうふうに思う人っているんや。
おるんと思いますよ。僕はそうでもないですけど、僕は問題提起する方が好きなんで、どちらかというと。これどういうことみんな、みたいな。
まあ性格ですよね。
性格ですよ、これは。
うん、やっぱり、攻めなんですよ。
そうなんですかね。え、そうなんですか、
その、例えば女の子とデート行くときも、
はいはい、
これ行こうとか企画するでしょ。
はあ、ははあ、しますします。
ポッキーさんは、
はい、
僕とか衛生さんは、衛生さん知らんけど、僕とかは、どこ行くとか。
はい、ああ、それはダメです
よ。ダメですね。どこ行くって言ったらダメですね。
でもそれは、相手の望みに極力応えたいから、一応僕の中には球はあるんですよ。うん、
はいはい。
球ある、どの球を出せばいいかなっていうときに、向こうの意向を先聞いて、はいはい、
そんなあるわけないじゃないですか。
何が、誰が
相手の行きたい行こうなんか。
え、何、どういうこと、向こうには意思がないってこと、
うん、ないんじゃないですか。
え、
ないでしょ、別にいいみたいな。
え、意思ないの、
どこでもいいよ。
こんなんがいいとかじゃなくて。
こんなんがいいはあります。
うん。
こんなんがいいはありますけど、どこ行きたいって言って、それは出てこないです。
ピンポイントにね。
うん、
なんかね、
はい、
私のために、なんか、もっと考えてよとか言うたりするじゃないですか。
うん、
まあ言う人もいますね。
考えてあげてくださいよ。
うん、
いやいや、例えば言われたとしますやん。はい、
うん、
だそのためには向こうの意向に沿いたいからリサーチしたいわけじゃないですか。うんうんうん、でもそれ聞いたら怒るでしょ。
それ聞かないんです。汲み取らないといけないんです。そこ。
ちゃいますよ。やばい、結婚できてる人とできてない人の差なんかもしれないそこや。
そう、ニューロスカイで。
ニューロスカイ、ニューロス
カイ。もう本当そうですよ。
いや、ね、最初出てきたやつ
ですよ。そのニューロスカイでね。
それ汲み取るの、汲み取ったら大いに間違う可能性もありますやんか。
え、
例えばその、美味しいパスタの店あんねんわって言って、
はいはい、
そんな高いとこちゃうけどとか言って、うんうん、私今日ごっつ米食いたいのにほっちゃうこいつ。
そこをそう思う人ってなかなかいないと思う。
あ、そうそう。
間違ってても、まあ、
一生懸命
まあ、ええわ、セーフっていう人はいっぱいいると思います。
あ、それセーフティーゾーンは広いの、
その場合のセーフティーゾーンは広いです。
まあ、毎回、丼ばっかり食う男やったら、まあ、アホかと思うけど、うん、
それはまあ、そうでしょうけどね。
あ、そういうことな
の、はい、自ら提案してくれてるものに対しては、結構懐は広いと思いますよ。
そうなんや。
大の30仲間の男が、そうなんやって。
全然わからへんから、
はい、
あ、そうなの、焼肉行こうとか、そういうのって言っても、焼肉って気持ちゃうねんけどな、っていう感じの、うん、
焼肉はちょっとなんか、過激な感じがしますけど。
まあまあまあ、エスニック系の料理とかやったら、まあまあ、ええんじゃないですか、みんな。
無難にってこと、
無難にね、みんなああいうの好きですから。
匂いつくもんとか、事前に言わないとダメですよね。3日前ぐらいに、この辺に焼肉行こうって言ったら、まあ、それに、あった服とかをね、やっぱ。
焼肉用のスーツを
匂いつくからね。
焼肉用に取っといた服があるんですよ。
あれね、あれね、うん、事前に言っといてよとか言うじゃないですか。
はいはい。
なんか前もって企画して、うんぬんかんのって、うん、前もって企画できるほどこっちはね、そんな時間ないねんいう時もありますやん。
うん、そう、でもそこはもう相性合わなかったってことですよね、きっと。
あー、なるほど。
うん。
前もって企画して行ったりします？
前もってしますよ。
まあ、今だから奥さんやはるからわからんけども、うん、はい、その奥さんがやはらへん時にね、
はあ、
例えば彼女じゃなかった時でもええですよ。
はい、前も話したら気する。
そうそうなん
だ。いやいや、ちょっとデートの話が。
はい、だからさ、だからなんかわからへんね、そのね、推しが強いやつは自分勝手に言われるし、はいはい、相手に意向を聞いたらやね、あんたなんか、なんや、
決めれないのみたいな。
そうそうそう、優柔不断でなんやわからんと、
はい、
昔はもっとしっかりしてたのに、とかね、
う
ん。
自分はね、結構ね、計画的にやります、ね。そういうの。
計画？
あ、ちゃんとデートのコースとか下見に行きますよ、僕は。
豆ですな。
豆やな、ストリートビューで。
ストリートビューです。今ならね。
今なら、ね、
あれは絶対便利ですね。
便利ですよね。
でも下見はした方がいいですよ、やっぱ。ここぞっていうデートは。あとやっぱね、やっぱ途中でなんか、つまずくとね、なんか格好悪いし。
うん、やっぱそれは必要かもしれないですね。うんうん、
あれこっちだったっけみたいな、ダメじゃないですか。
まあ、スッといけたら、かっこええなっていうか、それかもしくは、こいつ多分ここが必殺のデートコースなんかな、みたいな。
これが必殺なんやとか思われたら嫌ですよ、
ね。嫌でしょ、う
ん、こんなんが必殺は持てんねやと思って。
うん。いや、いや、それがすごいいいコースやったらいいけども、うん、案外ちょっと気を手だったみたいなコースをね、
はいはい。
こう下見して、もうスススッと行ったら、うん、何目見えねえやろ、こいつとか。
そんなみんな頑張ってんねや。
もうまあ本当にでもね、付き合いたいと思ってんなら頑張るでしょ、みんな。
そんな頑張りやったらつ続きませんや、しんどい、そんな。
ここぞって時はやっぱ頑張んないと。ゴール決める時はやっぱね。
ゴール？
うん。
デボラ。
ゴール。どこがゴールかは人それぞれですよね。はい。
そうか。
らしいですよ。
うん、
ほーって三十男が歌いそう。
いやもう全然ないからね。
全然それはないんですか、最近。
いや、最近には僕多分今まではあんまないけど。う
ん、だってレイさんを下見するわけでしょ、レーシングコースを。で、こんなところに小石が、みたいな。
あー、うん、そうか、う
ん。そう考えたらやっぱ下見って必要なんかもしれないですけどね。久しく下見なんか行ったことないですね。
本当ですか、
うん。
行った方がいいですよ、それは。
いや、でも、下見行っちゃうと感動がなくなっちゃうっていうのはないですか？
だから自分の感動はいい
どこにある
そうそう、自分の感動はどうでもいいんです
よ。付き合えた時が感動でしょ。
あ、なるほど。
あとはトイレもどこにあるとかもちゃんと。
そんな調べてたの？
それ調べますよ、それ。
あ、それが。
トイレがどこにあるって？
何のための下見
ですか？トイレは重要ですよね。
うん。
それトイレ重要いう話は僕はコンビニトイレに繋がる話なんですけど、
そうそう、
女の人はトイレ行きたがるから自分が積極的に行った方がいいかな、みたいな。
うん。
女の人はトイレ行きたがる。
いや、だって女の人結構化粧も直さないとあかんし、ね、ちょっと、私トイレ行きたい、もぞもぞっていうのも嫌じゃないですか。じゃあ、こちらから積極的に。
トイレどこにあるの調べて、どうやって調べるんですか？
下見。
いや、だから、そんな、普通に喫茶店にあるじゃないですか。
はいはい。
なんか喫茶店の場所調べたきゃいいんですよ、ちゃんと。
ここでお茶して、みたいな、うん。
そんなことみんなしてんの？この世の人間として。
してた時もありますね。
衛生さんも、うん、
みんなはしてないと思いますけど、した方が、打率は絶対上がるはず。
めっちゃモテますよね、ボッキーさんね。
モテますよ、多分。
そうですよね。
嫌、
う
ん、なぐらいね。
え、
全然ないわ。
やらしいんですよ、この男。
あ、はあ、そうなんや。
うん。
僕、やらしいですよ。
僕、女の子と一緒に、
ハンターですよ、ハンター。
いるときに、うん、自転車のパーツ30本してるうちに帰られたことあります。聞いてたらおらへんから立ってて。
それはしょうがない。
そう。ほんまにキレられましたね。
加藤さんのせいです、それ
は。それはちょっと反省しました。ごめんって。
うん。
うん、もう自転車屋は行かへん。
はい。
言いましたけど。おぉ、そっか、なんや、今日はすごい、なんかモテる人に、いろんなことを言われた気がするな
ぁ。今さら。
いや、これから忙しい時期が来るのに、下見も行かなあかんし、ドラクエもやらなあかんし、なんやったっけ。
下見も行
かなあかんし、ガラスの壁もせなあかんし。
それまでの女子だったんですね、きっとそれは。
女子。
女子ね。
下見してでも。
ちょっとこれ長なりますけど、もう自分のこと女子っていう女どう思います？
いや、いいんじゃないですか？
女子。女子代表とかやってみますでしょ？
あ、それは腹立ちますけど。それ、あの、小泉京子以外も小泉はっていうのと同じぐらい腹立ちますね。
小泉はね。あれは電通でした、
九州について。多分そうやと思いますけど。
小泉ミックスプロモーション、プロダクション。
小泉的にはね。
そう、小泉的にはね。うん、はぁ、あ、下見か。
うん。
下見ね。
下見はした方がいいです、絶対。
わかりました。
はい。
もう。下見しないとポリンスキーさん出てくれないですか。
下見ね。
多分ね、ポリンスキーさんの、その、うちから会社までの経路とか、その、駅前からの経路も下見していかないと。
トイレも。
多分ね、あの、何、うん、て言うの、召喚帝の貼り付け取材っていうんですか、
はい、はいはいはい。
あの、ぶら下がり取材っていうんですか。
ああ、幼稚朝
が出てきた。でも、そのデートコースを脳内で把握しとかないと、不安じゃないですか、デートするとき。
でも、行き当たりばったりがいいっていうのもありますけどね。
それは結構、もう、こなれた状態ですよ、それ
は。ああ、もう、しょっぱなはやっぱそう。いや、でも確かに聞きますよね。なんか、うん、もう、知り合いの人でも何か、ものすごいガチガチに、こう、デートコース用意してもらって、ハマって、それでまま結婚まで行けた、みたいな人も、いますからね。
データその一本だけじゃもちろんダメですけど。
だけど、その、もう3ヶ月ぐらいのプログラム
を。あらゆることを想定して。
もうトゥルーマンショーの世界ですよ。
もう38巻でこうなっても、42巻からいけるぐらいの、新しい。
この、こう来たらこういかな、みたいな。
天候によって、タイヤ変えるぐらいの勢いで。すごいね。そんなに女子に必死になれるんや。
女子。
必死になりたいっていう女子が現れたらそうすべきですよ、やっぱり。これは落としたくないっていう時が来ればね。
そう、はい、ですって
え
みたいですね
すごいですね。今ドラクエの話ぐらい僕心に全く響いてないですね。
響いてないか。
響いてるけど
響いたんかな思った。
だから響いてるんやけど、うん、もうどうしていいか全然わからない。
共感できない。
いやいや下見をしたことがないもん。
ああ、どうですか。
一回もないですね。
おお。手抜いてきたんですね。
うん。それはモテる男やったんでしょうね、逆にね。
いやいや、ちゃうと思う。もっとなんか何も考えてなかったけど。最近やっと僕、その、うん、電車何分かかるのかなって調べるようになったぐらい。
は
い
は
い、
それは今、機械が果たしたからっていうのはあるんですよね、多分ね。
いや、これはでも本当仕事にも絶対応用できる
んですよ。いや、それは仕事をやるんですよ。
本当に、ちゃんとね、やっぱり、うん、プレゼンするときとか。
仕事の方は。
仕事立てるじゃないですか。
死ぬほどや
る。
はい。正直ね。
お弁当の手配もね。
やりますよね。
あれじゃないですか。
そう、あの、お金絡んだりとか、人に迷惑がかかるとかやるんですけど、うん、自分の我がのことだとやらないな
ぁ、うん。ああ、まあそういう人もいるでしょうね、それ。
そっか。反省材料ですね。
あんまり響いてないでしょ。
いやいや、響いてる。
うん、今までこう落とした試合を振り返ったりしないですか、うん、何がまずかったなっていうのとか。
相性ちゃいますの。
ああ、それで済ましちゃいますかも。
でも僕大体
仕事で失敗しても相性が悪かったなみたいなことで済まないでしょ。
仕事はね。
はい。それは全部自分のせいだと思っちゃい
ますか。いや、自分のせいですよ。
うん。うん、それは そっち方面で思わない。
いや、思わなくはないですよ。はい、思わなくはないけど、それの解消方法として、下見をすべきやとかいうふうな、はい、そういう
事前の準備が足らんかったって
東京一週間的なね、はい。そういう発想は僕はあんま出ない。
東京一週間でも下見をしろとは書いてないですよ、多分。
でもそういうことですやん、はい。デートプランやどうしたらこうしたらとか書いてないでしょ。
まあそうですけど、あれはあくまで参考にするだけで、うん、あれを見て、もうその相手のそのクライアントの顔を思い浮かべて、これが合うか合わないかっていう、あとはそのね、あのこの距離こんだけ距離歩かなあかんけど耐えられるかっていうところもちゃんと想定しないと。
こんだけ歩かなあかんからちょっとしばらくその前の3回ぐらいのデータちょっと歩くのをちょっとずつ増やしてみるとか言って鍛えさせるとかそういうことですか。
そこまでは考えないですけど、まあ話題とかもね、ちゃんとそこの
話題、
はい、
話題、ああそういうこと、
はい、話すネタとかもちゃんと考えておかないと向こうのも歩けないでしょ、そこまで。
なるほど、
はい、
半日デートするわけやから、はい、20分パート4本分ぐらいのネタは用意しとかなあかんとか、
それは多分そういうことですよ。
うん、
僕ラジオに対してはそういうことは全くしない。
そうでしょ、デートにしてるから
皆さんはされるからなぜそれができないのかって逆に不思議なんです。
いやまあ、あれだベロニカっていうビッチがねっていう話をせんとかわけですね。
そうですね。数少ない女友達に H2 工程ってキモって言われてきた僕はどうすればいいですか。
キモって言われることを狙いとするんであればそれはいいんじゃないですかね。
よしですね。
よしではない。キモいって言われるとは思わんかったもん。わかりました。
はい。
します。
はい。
下見。
下見、ちゃんと下見、正しするだけじゃダメですよ、ちゃんと。ちゃんとその時のことを想定して、どういう展開になるかっていうのをちゃんと思い浮かべながらやんないと、その下見はただの下見です。
何なんすか、この腹立つ高慢的な男は。
どういう展開になるか、
はい、
この女の子が急にここでなんか、どうなるかとそういうこと
どうなるかって何すか。
この辺で頬は絡めるとかそういうことじゃなくて、どういうこと、
あ、頬絡める。
何
どういうシミュレーションなんすか。
シミュレーションって何、
しんどいとか、
そうそう、しんどいとか、
疲れへんとか、
何時にスタートしたら何時にお腹すくとかあるじゃないですか、それ。
いや、案外、なんか、がっつり食ってきた、うちで、みたいな。
そうそうそう。
あ、
まあ、それもあったりしますけど
ね。ありますね。そういう両方対応できるような店をちゃんと予想ができる。
すごいなぁ。F1 のピット作戦ぐらい難しいですね。
もうそうですよね。
もうペースカーとか入ったらどうするんでしょうね。
いや、
それ勝てるプレゼンしなさいってことですよ、ほら、ほら。
もう連戦連勝ですか、
はい、
連戦連勝
ってこと、連戦連勝じゃないですよ。それやっても。それは、仕事も一緒ですよね、それは。
まあね。
はい。
でも事前の準備がたけすぎて気持ち悪くなる時とかあるじゃないですか。
そう、気持ち悪いっていう人も多分いると思うんですよ。
いや、準備が多い
って
。
今まででね、うん、そんなんでやりすぎて気持ち悪いっていうか、見透かされたとかっていうのはあるんですか。
見透かされても逆にそれは嬉しいと思っている。
あ、それはね、ポリンスキーさんがね、嬉しいと思われるタイプでね、僕がやってたら、
そんなことないっすよ。
いや、確かにポッキーさん可愛いとか言われたりするタイプだと思う。
こんなに一生懸命私のためにしてくれてキュンみたいな。うん、それ僕はそれだけやってたら、用意周到にやりやがって、このブサイクが、みたいなね。
用意周到って言葉はちょっと、確かに浮かびますよね。用意周到。
僕やったらね、そう、あるかも、ね、一生懸命だけど、僕らは用意周到って
言われるわな。
お前仕事の延長で考えたやろ、みたいな。
あるかもね。うん、この辺得意先分かってくれてきてね。
お前のカバンパンパンやったのはこのためか、みたいな。あ、こんなこともあるかと思って、みたいな。
それでも、プレゼンでグーの音も出ないようにすればいいわけです
ね。うん、そうですね。うん、いや、僕らなんかどちらかというと、カバンにいっぱいいろんなもん入れといてね。大和の真田さんよろしくですよ。こんなことがあるかと思ってって言いたいタイプじゃないですか。ほんとにカバンの中がわーってできて、うん、おー、さすが衛星、みたいな。
なるほどなー、
うん。女の子にそれやると、うん、わ、何この人みたいな。惹かれるときはたまにありますよ。
そうですね。何したら喜ぶんですか？それ相手によるっていうのはわかるよ。わかるけども。
何したら喜ぶっていうのはないですね。その人によるんじゃないですか。
観察ですか。
観察。
その人観察するんですか。
ちょっとこれ、
それは
作ってるか作ってないかよくわからないですけど、こっちこっけですよ、加藤さん。
なんでなんで作ってんけど、そのまま言ってるけどね。スーやね、これ今。
スーですか。
スーっていうか、本当に、ピュアな綺麗な目で言ってる。
ピュアな目で。
え、何え、
全く知らん相手をデートに挟まないでしょ、だって。
まあそうですけど。
うんうんうん。大体わかるじゃないですか。
うん、
何が好きそう、うん、何が嫌いそう。
いやー、なんか高校生で、まあ、童貞のやつと初体験済ましたやつが、うん、女の体っていうのはな、世のと同じか、なんか嫌な気
持ちそうだね。
何、どうなってんの、どうなってんの。
それでね、その趣味にあったそうで、なんか誘うとかそういうことですか。ライブに誘うとか。
はいはい、そういうことですね。ライブに誘って、ライブに行く用意だけしてたらダメなんですよ、ちゃんと。だから、その後の、ね、どこでお茶するとか。
まあね、コインロッカーの場所。
そう、コインロッカーの場所も調べたりとか。うん、やっぱ行きやすいルート、駅からやったら混んでるからこっちから行くとかっていうのをちゃんと調べといた方が、うん、嬉しがると思います。絶対に。
ごっつめんどくさいですね。
え？
ごっつめんどくさい
ですね。めんどくさいっていうんであれば、それまでの女子だったんですよ。別に諦めてください、それは。勝てないです。一か八かのプレゼンになっちゃいます、それは。
ああ、この俺の出したプレゼンおもろいと思うやつだけ来いやっていうことをしてるってことですか。
うんうん、そうですね。
うん、
じゃあやっぱデートコースって大日本プロレスとかダメだってことですよね。
まあ、
あんまり。一か八かですよね。
一か八か。好きっていう情報が事前にあるんであれば、ベストコースになり得ますけど。
そうですね。傾向とデスマッチ大好きと
か。見たことはないっていう人に、やっぱ行くのは、それはもう、勝率、もう1割切りますよね。
みんなそういうことしてはるんや。
してるみたい
ですね。してないっすよ、意外に。してないからこそこのプレゼン聞くんですよ。
僕初めて聞いたもん、うん、そんなに頑張ってやってる人の話。
してないから、うん、やっぱりそれをするとすごくこんなん初めてとか言ってくれる人も多分出てきます。
ああ、こんなの初めてって言わせてみたいですね。
こんなの初めて。
こんなの初めてですよ。
こんなしてもらったの初めて。
こんなにしてもらったの初めてですよ。
っていうのはやっぱり
これね、デートコースじゃなくて何かの何に思ったらすごい卑猥な話ですね。
こんなの初めて。
こんなの初めて。こんなにしてもらったの初めてとか。
初めて。私デボラーって言わせてですよね。
でもそういうのがないとやっぱなんかこうね。
わかりますよ、
うん。付き合ってもらえないんじゃないかって気がしますけど。
驚き桃の木で。
うん。なんかどっかじゃないと。
はあ、こんなにいろんなこと考えて生きてたんですね。
え、
そんなデートのこと
に。あ、今までのラジオからは汲み取れなかったですか。
汲み取れないですよ。こんな人やったのね、はい、この人ね。
いや、ことその辺に関しては豆ですよ。
豆ですね。
多分すごく、うん、
メールとか豆にしてた方ですか。
メールですか、
うん、
今このタイミングでこのメールをもらったらどんな ことを考えるかっていうことを考えます
ね。浮気者。
で、これはちょっとやめておこうかとか。これは今このタイミングで送るべきだとか。
自分の意思じゃないですよね。はい、相手がどう思うか
っていう。自分の意思ですよ、それは。自分が持ってきたい方向に持っていくためにどうすればいいか。
すごいわ。パソコン見てずっと寄付考えてるんですよ、
どういうの。あ、そういうことですよね。うん。三手先を見ながら。
そうそうそう。そうそう。あえてね、梅田で終電遅れてみるとかね。
ああ、そう、そういうこと。
そういうこともしましたよね、森月さん。そんな
ことしたことあんの？
そういうこともしましたよね。
この地下道通ってったら間に合わへんようにするからこっち行こうとかしてみるとか、そういうこと。
そうそうそう。まあ、そういう近い。
近いことはしてたと思いますよ。へぇ、うん、阪急電車乗り遅れてみるとかね。う
ん、必死ですやん。
必死じゃないと無理でしょう、その。
ラブイズウォーですよ。
ラブイズウォー。そうなの？
落としたくない試合はあるでしょう。
絶対に、絶対に負けられない戦いがね。
台湾戦、今日の台湾戦みたいなね。
うん。
そんな手段とか、到底られない時とかないですか？
うん、まあ、ないとは言わんけど、はい、そんなね、はい、これだけいっぱい出てくるほど、そんなしょっちゅうないっすわ。
しょっちゅうってわけじゃないですよ、それは。
生まれて1回あったかどうか。
3年に1回かもしれないし、うん、10年に1回かもしれないじゃないですか。
ポリスキーさんの話だけ聞いてた、テレ朝のサッカー中継並みに絶対に負けられない戦いみたいな感じ、
ね。毎週毎週ね。
そう落とせない試合を落としたくないんであれば、やっぱりもう、勝率はなるだけ上げないとね、やっぱり。
ポキさん結婚してよかったっすね。
ね。
もう今そんなことやってたらほんま。
仕事ならん
か。仕事ならんか、それかもう、どっちかって言ったらテレビ関係の仕事の方が良かったんじゃないですかっていうぐらい、ああ、チャラいっすよ。もしそれやったらね。合コン合コン。
チャラいんですかね。
いや、チャラいのがわからん。女の子はそれが嬉しいんかもしれん。え、嬉しいのそれ、やっぱり。
嬉しいと思いますよ、でも。そこまで考えてくれてるんだ。
でも逆にね、女の子がね、うん、デートコース考えてくれてて、うん、じゃあ来たらどうします？衛生君はここが喜んでくれると思うから、うん、でもこう来たら、ああ行こう、ああ来たらこう行こうとか。
それは見せないですよ、そういうとこはね。
まあ、それは、
ね。ただ、喜んでくれると思って、この店は予約しましたとかだったら多分嬉しい。そこまでの段階なら、表面が。
ああ、まあね。うん、
加藤さんが、うん、あ、そういえばこの間、エビが好きって言ってたから、うん、なんかすごいエビの美味しい店とかを、探しときましたみたいな感じ。
まあ、覚えててくれたとかそういうこと
で。しかもそれはアピールしないんですよ、別に。
おうおうおう。
これは例えば、エビ好きって言ったから、もしかしたら今回はこれを選んでくれたのかなみたいなぐらいの表面、その、
あ
もうその水面下ではすごいバターしてるかもしれないですけど、
じゃあね、
自然に。
美味しいって言ったらよかったって言ってくれるようなことぐらい。
そうそう、そのぐらい、そのぐらい。見せ方の問題もあります。確かに。露骨にやっぱ見せるとやっぱね、逆効果の場合もありますから。う
んうん、シュリンプ言ってたらダメなん
だ。ダメっす
ね。じゃそれこそ用意周到ってことも生まれるん
ですよ。そうね。エビさー、だね、何がってエビの話ばか商売しとかやってくらいね。エビ。
それはまあ、やらしいとこ見せたらやっぱね、まずい場合もありますよ、それは。
ああ、やっぱ経験値が少なすぎるな。やっぱその過程少ないもん。
え？
そのデートの過程とか、デートって浮かぶほどデートした覚えないし。
いや、ある意味だから加藤さんがモテるタイプやからかもしれない
し。いや、そんなないっすよ。僕怖がられますもん、女の子に。
あ、
もう。大体。
そう
なんですか。うん、怖がられ何考えてるか分からへん。もしかして。
まあ、それはでも、結構 OK のサインですよ。
え？
うん。
何考えてるか分からないとか、
うん、
遊んでそうとかっていうセリフが女子から出たら結構それはいけるサイン。
そんなんもう、もっと早く言ってくださいよ。
いいシャンテンぐらい言ってます、
ね。え、いいシャンテンぐらい言ってんの？そうなんや、うん。
いや、僕の感覚ですけど、それを。そのセリフがもし出たっていうことがあるんであれば、うん、いいシャンテンぐらいまで来てます。
マジで？
これは本当です、ね。
その何考えてるか分からへん
とか、うん。だから僕みたいに決して真面目そうとか言われるのはもう全然ダメなんです、多分。
は
あ。真面目そうはダメ。
真面目そうはもう、どうでもええ人っていうこと
ですから。最近言われなくなってきたんですよ。その、何考えてるか分からへんとか。
それは枯れ出してきてるってことが面白いですね。
そうよ、完全にそうですよ。うんうん、もう、ポッキーさんたちの年ぐらいの時とかは、
はいはい、
それしか言われなかった。
うん、
何考えてるか分からへんと何でしたっけ、
もう。何考えてるか分からへんと、あと遊んでそう。うん、
あ、その二つだけですよ。うん
ダメですよ。やっぱりラジオやめた方がええんちゃいますか？
何考えてるか分かんないっていうことは、うん、何考えてるか知りたいんですよ。
それ病気ですやん。その、そういう風に転換できるのって勝手な自分の病ですやん。
これはでも本当に結構の確率でそうだと僕は思います。冷静に見て。
ほう。そう、
うん、そう。
興味があるんですよ。何考えてるか分かんないってこと。
かも、裏を返せばそうかもしれないですね。
何考えてるか分かんないってこと、言われないってことは、もう、あなたのことは分かっちゃったってことなんだよ。
もう見切ったと。
見切った
と。全部分かったんです。もういいと。いい
まあ、あの休みの日何してるか分からないっていうのはよう言われますよ。う
ん、それはあなた僕からも言っても分からない
よ。いやいや、僕はよく言われますよ。
ああ。
エセ君って休みの日何してんのって言われて、ラジオって言えないじゃないですか、
それおっさんにも言われるし
ね。いやいや、エセ君休み何してんの、いや、映画とかですかね、みたいな。
まあ嘘じゃないからね。
嘘じゃないから、それ言うのがギリギリみたいな。寝てるか映画見に行ってるか、家事してるかですね。
自分がもしその何してるか分かんないって女子に言う場合っていうのはどうですか。
まあ言うことはない
ですよ。ないですよ、女の子に対して。お前何してるか
分
かれへ
ん。どういう気持ちで言うかって言ったら多分興味あるんですよ、その時は。
もうじゃあもう違う棚にもあげられてる今。
本当ですか。
もう違う棚に入れられた。
ゲイだわ、みたいな。
あなたゲイだわ、もう余裕であるけど、ゲイもよりもどっちかって言ったらその恋愛っていうね、とかそういう恋心のこのドメインからは完全に外れましたね。
あ、本当ですか。いや、わかんないじゃないですか、まだでもそれ。
あ、そうなの。
うん、
何にもわからない今。何にもわからなくなった。
え、
ちょっと、衛生さんとか現役やねんから。
現役やねんからな。あなたも現役じゃない
ですか。僕なんてもう完全に、何やったらもう一回目のコーチ首ぐらいの年齢ですからね。
コーチ首。
いや、野球やったらね。トマシの兄ぐらいじゃないですか。
はいはい。
うん。いやー、そうなんや、うん。ポッキーさんともっと10年前に会いたかったな。
いや、今やから言えるっていうのも多分あると思いますよ。
まあそうですね。
うん、10年前でも同じこと考えてたんですよ。もっと必死やったんでしょ。
10年前の頃の方がまだ下手くそでしたね、多分。
あー、こんな余裕はなかったと。
余裕、うん。ないんじゃないですか。うん、まあ失敗したなっていうのはどっかしらに。あったんじゃないですかね、その頃は。
成功したなとかもあったんですよね。
多分ハマったっていうのは多分東京来た時とか予算あったんでしょうな、おそらく。
うーん、ね、それって予算一回こっきりうんぬんとかそういうことじゃなくて、
一回こっきりうんぬんっていうのはないですね。
ないとしか言えないと思うけど、
一回こっきりしか狙いだったらそこまでやっぱしないんじゃないですか。
あ、そっか、
うん、はい、うんうんうん、
もう本当にこれはもう落とせないっていう試合、
絶対に負けられない戦いがね。
戦いが
態度決まりましたよ、ポリスキーの。絶対に負けられない戦い。
絶対一回だけしたいっていう考えがある、もしあるんだら、うん、それはもしかしたらその組み立てがあるのかもしれない。
なるほどね、はい、トーナメント戦としてね。
でもそれは逆に難しいです、難易度高いです。
ああ、
なぜならその一回を成就した後の逃げ方も考えとかないといけない。
その男女に入ったら。
家だけとかも考えないといけなくなるかもしれないんで、それは非常に難易度が高いと言えます、それは。
そうですよね。
はい、負けられない。惚れさせたら、完璧に惚れさせたらダメってことですよね、それ。
負けられない戦いで、かつ、その戦いも、からも最後逃げなければいけないっていう。
そ
うそうそう。
それはちょっと、思いつかないですね、その、どういう組み立てにしたいか。
そんなたくさん負けられない戦いがあったってことですね。
え？
負けられない戦いを。
そんなんないですよ、だから。
あ、そう。
はい。
すごいあるように聞こえる。
なんか、まあまあ、少なくとも僕の聞いた中ではマラソン選手って、本気の試合って生涯で3回か4回ぐらいしかないっていう話を聞いたことがあるんですけど、それぐらいのもんじゃないですか。
もしかして3回4回僕らがあったのを、うん、
普通に自転車でパートを30分見続けてたかもしれないんですよ、加藤さんの場合は。
オリンピックのはずやのに、うん、何したにもせんと、あごっつ熱いなーって言って、
うんうん、僕の場合は何も、ああ、ネタないわ、映画行こうって言ってたかもしれないです、
うん
うん、もっと調べないとダメなんですけど、
うん
うん、
そうですね、
うん、
そっかー、辛いですね。
相手の子が自分のこと好きっていう確信があるんであれば、うん、何しても嬉しいっていう状態ももちろんあるんですけど、うん、そうじゃない場合あるじゃないですか。これ、うん、こっから好きになってもらわないといけないっていう、
うんうんうん、
戦いあるでしょ、
うん、
そこで、策がなく行くっていうのは、もうそれはもう。
愚のこっちゃですよね、
それはもう精神論でしかないわけ
です。好きなんやーっていうとか。うん、
時短だもんね、そんな。
好きだじゃん、もう
そんな、ある今。
ない。 そんなジタバタできへん。
それはもう年取ったってことです
よね。うん、いや、僕は比較的できる方かもしれない。
ジランダすらできないっていうのはもう年取ったってことです
ね。いやー、勉強になりますな
ぁ。なんで至極真っ当な話をした。
いや、でもみんなそこまでやってないでしょう。
やってないからこそやるべき。
やるべきなんでしょうね。
やります。
やります。
本当にやるよ。
はい。
嘘っぽいな。
いや、もう、もうね、あの1回戦で負けてもね、
うん、
もう次の戦いが始まってるんですよ。
あれはかっこいいな、
鈴木刑事みたいな
もん。そう、鈴木刑事、引退するって話したね。もう引退するって発表しましたね。
あ、本当ですか。
うん、
早いですね。
うん、うん、いやいや、もうまだまだね、まだ次のメダルが残ってます、はい、どっかに。
体操の内村みたいですね。
内村みたいで、ね、あの、フェンシングの太田君みたいに、はい、あの、
男前ですな、
うん、太田のっていうゲームを作りたいって言ってましたね。
本当です。
太田のって名前が付くフェンシングのゲームを Wii に出したい。
なるほど。
簡単に出すような気がしますけどね。
今なら、
ね。ただ自分の名前が冠で付いてるやつってのはなかなかないんでしょ。
まあそうですね。
あの、中田。
中島悟とか、ありますけど、
うん。そうそう、そういうあの、何その選手の冠がついた、はい、
井出陽介とかですよね、
うん、
東大式麻雀、
はい、
そういうのをマイナーゲームで出したいって、はいはいはい、
マイナーって言ってたんですか自分で。
フェンシングはマイナーですよね。
まあマイナーですけど、
潔いですね。
いやでもマイ競技がマイナーやから、うんうん、その競技を増やすためにも太田のっていうのを出したいって言ってたんで、はいはい、企画どうです。
いや
ポリスキーの
ポリスキーの負けられない戦いっていう。
うん、まあ本当にあの、フェンシング見ていつの間にあの東映のメタルヒーローっぽくなってきたっていうのが。
そう、あの、チンコはね、隠してるんで、あれ面白いですね。あんなけどエキサイティングのゲームやったんですね。
うん、いや、あれは多分強いからや思いますよ。強くて、あんなポンポンでテンポ良かったからや
思います。意外と面白かったですね。
うん、
見ましたけど。
うん。
勉強になりました。
そうですね。勉強になりましたね。はい、エンディングやったつもりなんですけどね。うん、
はい。
いや、本当に。
下見します。
お、下見してます。
はい、はい、はい。
いつになるかわからない
し。下見をし続けます。
もう、ものすごい年で、ものすごい多分言われますよ。
そう。
用意周到にって、吐き捨てるように。
プリウス乗って、カメラつけて走りますよ。は
い、
うん、ちゃんと。
皆さん置いてますよ。
それ、ストリートビューとして、用意周到に。
頑張ります。
はい。ということで、お相手は私、エセ平人と。
はい、私、下見をする加藤と。
はい、下見してください。ポリスキーでした。
はい、絶対に負けられない戦いが、そこには多分あるんですよ。
頑張ります。
はい、それでは、おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。